じゃあすいませんけど、ちょっと後半を始めさせていただきます。なんだかんだあと1時間ぐらいで終わるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、すいません、前置きはなかったんで全部今日悪いことが分かりませんけど、まあテキストにおおむね必要なことは書いてありますし、また大事なポイントはまあ語られたかと思います。じゃあ、5ページ目の括弧5ですよね。アブの災い、でアブも、アブって書いてあるんですけど、こう、ケジブ訳でハエと書いて訳したんですね。で、これハエで正しいかと思うんですけども、ハエもやっぱり霊的なことに関係してますよ。ベルゼブルって悪霊をベルゼブルって言いますけど、これはハエの王って意味なんですね。でそういう意味では、ハエも、霊的なことは例えかなというふうに思っています。で、出エジプト記8章の21節、もしもあなたが、私の民を生かせないなら、さあ私はアブの群れをあなたとあなたの家臣とあなたの民の中に、またあなたの家の中に放つ。エジプトの家々も彼らがいる土地もアブの群れで満ちるって書いてあるんですね。で家の中に放つって、これはだから前から言ってますね。家は教会の盾、神の家、教会の盾だと思うんですけども、アブの群れで満ちるって、で悪霊で満ちるってことです。だから例えの理解としては、我々としては望ましくはないんですけども、教会の中で悪い霊が働くっていうのは、まさにエジプト化した教会においては起きてくるっていうことを神様は例え通して語っていると思いますので、そういう意味ではどうぞ、教会の正解とか、またはある教会の中で他の霊が働いたとしてもびっくりするには及びません。あり得ることかなということをですね、ぜひ理解しておいていただきたいというふうに思います。そういう感じですね。で、例で、私はあるペンテコステの教会に行ったんですけどね、で、例で倒されるって皆さんは聞いたことあるかもしれないけど、例で倒される人たちを見てましたけどね、私の理解では、明らかにこれって、倒されるのいいけど、なんか悪霊やられてるって感じなんですよね。なんかこの気持ちいいなって動きしたりね。だからどうぞ、今の教会で正解で、神によって倒されるとかね、我々の場合は起きてるからって言って、何でも教会で起きてるからって言って、神からというふうに問えるのはちょっとあまりにもちょっと浅い考えではないかと。逆に、どんなね、全ての霊を受けないで、吟味しなさいっていうふうに書かれておりますので、出てきたことはぜひ吟味していっていただきたいというふうに思います。そして、6番目、疫病、出エジプト記9章です。もしあなたが生かせることを拒み、なおも彼を留めておくなら、見よ、主の手は野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に激しい疫病が起こるということですね。そして疫病が起こりますね。で、これ病ですよね。そしてまた、で、この疫病によって死んだ家畜も出てくるわけですけど、だからまあ、霊的な病だったりね、または、死、罪とかね、こういったものに至るということに関しての例えではないだろうかと思います。で、7番目の、括弧7番目の種物、主は、モーセとアロンに仰せられた、あなた方は釜の巣を、両手いっぱいに取れ、モーセはパラの前でそれを手に巻けて貸し出せ、それがエジプト全土に渡って細かな氷となると、エジプト全土の人と獣につき海の出る種物となる。で、海の出る種物もやっぱりこれ種物って血が出てね、海になったりなんで、これもやっぱり霊的なことの例えであるというふうに思います。そしてかまどの巣をね、両手いっぱいって、これもさっき言いましたように、かまどはパンを焼くためのかまどですんで、そういう意味では御言葉とか にも関連してます。だから御言葉を通して、とかメッセージを通してね、おかしな霊のこととかね、そういったことがクリスチャンの間に伝わっていくということ、霊の影響を受けていくって、そんなことから教会の中で許されるっていう恐ろしい日に関しては予言であると理解できます。で、括弧8で豹ですよね。豹はさあ今度はその今頃エジプトにおいて建国に平今までなかった極めて激しい氷を私は降らせるというふうに言いました。氷はこれも 縦の理解していくならば、氷って何からできているかというと、これ水でできてますからね。水とか雨とかですね。だから、ので、これは、霊的なことに関しては縦であるというふうに思います。そして、水や雨は、この恵みの雨だったりするんですけども、いざ氷になって、しかもでっかい氷になってしまえば、これ当たると、死んでしまったりね、家畜が死んでしまったり、恐ろしい災いになるんですけども、そういう意味合いでは、霊的なことからが災いになるということの意味合いです。昨日までは精霊で恵みがあったんだけども、今日は、その霊によって、悪霊によっての災いが、教会に下るということに関してです。ですから、繰り返しているんですけども、エジプト化した教会において起きてくる災いって、霊的なことからです。ですので、今の時代に、の例って見分けなければいけないと私は思っております。すべて聖霊だと思ってしまうと大違いであって、逆に今の教会大いにエジプト化しており、罪が満ちており、この世についておりますので、そういう意味では、表の災い、霊による災いって多くから起きるかなというふうに思います。そして、九章の、5節、ヒョウはエジプト全土にあたって人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を見直った、野の木もことごとく打ち砕いた。まあ、草とか 木はね、例えばオリーブの木とかね、ブドウの木っていうのは、これクリスチャンの例えだと思うんですけども、そういったもの人々も皆ヒョウによって倒されるって、惑霊の働きでやられていくってことだというふうに理解できます。で、括弧9番にイナゴです。もしあなたが私のために生かせることを行うなら、見よ、私は明日、イナゴをあなたの領土で送る。イナゴは血の表を覆い、血は見えなくなる。また、ヒョウの害を免れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くすということです。で、これはイナゴが食い尽くすっていうのは、まあ、麦とかね、草とかね、食べていく。だから、イナゴを通して、これは見事はパンに対しての、災いではないだろうかと思います。イナゴは麦を食べますからね。だからそういうと、見事はに関してのメッセージに関して、あらゆる災いがエジプト化した教会に来るということですよ。そしてその結果、食べるものがなくなっちゃうということですよ。10章の12節でね、収束の10章12節、主はモーセを教えられた、あなたの手をエジプトの地の上に差し伸ばせ、イナゴの大群はエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、ヒョウの残したすべてのものを食い尽くすようにせよって書いてありますよね。だから、そして10章15節は、それらは全地の表を覆ったので地は暗くなった、それらは地の草木も、ヒョウを免れた木の実もことごとく食い尽くして、エジプト全土にわたって緑色は、木にも布の草にも少しも残らなかった。だから、あらゆる、これを例えを解釈して言うならば、あらゆるメッセージ、あらゆる御言葉、教えが、皆食い尽くされてしまって、まともに食べるものなくなってしまうということですよ。だから、今のキリスト教会において、皆さんが聞いていたり、教会で一生懸命聞いているものが、実は聖書からずっと外れているものであったとしても、驚くには値しません。それはエジプトの野においてイナゴの災いが下るってはっきり予言されているくらいってあります。で、食べるものなくなっちゃって、だから受けてね、せっかくこの素晴らしい御言葉のパンとかね、素晴らしいメッセージを受けようと思っていくんだけど、今日長い時間かけて教会行ったけど何も受ける恵みなかったわっていう、そういうようなねことになってしまうということですよ。で、キリスト教会今そういう方向にずっと来てますよ。あらゆるね、近代神学なんかはまさにそうですよね。日記なんか大いにあると思うんですけども、キリストは復活してなかったとかね、奇跡は実はそう前の人がそう思っただけでとかね、もう贖いもね、何もあったもんじゃないようなね、じゃあ何のために我々キリスト人だのか分かんないっていうようなね、メッセージ聞けば聞くほどなんか何のために正直言ったか分かんないような。で、カソリックなんかそうですよね。マザー・テレサひどいこと言ってるわけですよ。ヒンズー教徒にもね、そのままでキリストを信じなくてもそのまま神様を受け入れてくる。じゃあ何のために我々教会行って奇跡を呼んでるのか、ヒンズー教徒を受け入れるならヒンズー教を受け入れる。だからね、さっき言ったカソリックの姉妹はびっくりしましたよ。もうカソリックのね、神父さんのとこ行ったらそこに仏像があったんでびっくりして、私は帰ってきましたって。もうだから仏教もキリスト教も聖書みんなどれも同じだからどれでもいいやって神父さんが仏像を持ってるわけですよね。 何やってるのか分からない。これまさに、もう教理やられてるってことですよ。カトリックやられてるんですよ。何食っても、だから、そのうち、あのね、キリスト教のカトリックで、そのうち、あの、仏教の経典とか、聞くようになるかもしれない。どれでも読んでも同じようなもんだとかね。わけわからなくなるかもしれません。わかりませんよ。それは、予言じゃありませんからね。実現しないからって、あの、実現してとか言われても困るんですけども。あの、そんな感じですよね。聞いても聞かなくてもいいって。だから、カトリックでバカらしくなっちゃう人いるんですよ。あの、アグネスちゃんっていう人がカトリックの、あの、信仰を持ってるらしいんですけどね。で、まだ自分が子供の時にカトリックの、なんか、スクールかなんか行っててね、そこで神父さんの若いカトリックの、あの、アマさんとかね、あの、シスターに、ね、教えてもらったってね。ところがある時大人になって、間違いをしたら、あの、ばったり、ああ、こんにちはとかあったらね、その人、シスター辞めちゃって、普通の人なんて、どうしたんですかって言ったら、あの、もうシスター辞めたのよって、でも、一生シスターになるって誓ったんじゃないですかって。あのね、聖書って実はね、あの、そんなに信頼できない本だと分かってるから、もう辞めたのってね、そういうことなんですよね。で、食べ物ないから、そうなっちゃいますよね。で、プロセスでもそうなっちゃう可能性ありますよ。だから、こういうことって冗談じゃないんですよ。だから、食べるもん。で、神様は稲を応答して答えたことって、これは冗談とか、言うじゃなくて、現実にこういうことはエジプトで起きたけども、それはまた予言でもあるんですよ。エジプトの人が教会では、必ず食べるもんなくなるぞってね。御言葉もないように教会行ったって、ろくなもん食えないぞっていうことの予言なんですよ。で、4番目、吸い越しの祭りの意味合い。吸い越しの祭りの例えの意味合いは、地、精霊に関する事柄である。出エジプト記11章4節、とかこう書いてるんですけども、地、精霊に関する事柄であるということを覚えておいてください。11章の4節、主はモーセは言った、主はこうおっしゃいます。前の頃私はエジプトの中に出ていく、エジプトの国の遺語は、王座につくパロの遺語から引き薄の後ろにいる女奴隷の初ウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬって書いてあるんですよ。で、あのウイゴが死ぬっていう災いですね。で、エジプトはが引った教会にはやっぱり災いが来るんですけども、このウイゴが死ぬっていうことに関しての災いに関しての例えの理解があるからと隠れて隠されて語られてることあるかなと思ってですね、ちょっと調べてみたんですよ。そして、幸い今の皆さんは恵まれてるんですよ。コンピューターで検索をね、できますんで、どうぞコンピューター聖書は、ちょっと高いかもしれませんけど、型だけの意味がありますんで、ぜひ検索、買って検索機能を使ってみてください。検索するとわかりますよ。私はウイゴで検索したんですよ。で、新約聖書のウイゴで検索すると、このウイゴのことをもう、エジプトのウイゴのことも出てくるけど、それ以外のウイゴはすべて、神のウイゴであるイエス・キリストの贖いに関して書いてあるんですよ。だから、異言としていることを隠れた意味ってなんかわかるんですよ。遺言の災いっていうことは、我々は、神の遺言であるイエス・キリストによって、その遺言の死によって、贖いの恵みを受けたんですよ。だけども、エジプト化した民に関しては、どうもこの、神の遺言であるキリストの血の贖いとかね、それによって罪類似っていう、こういう、恵みが消え去っていくような気がする。そういう、贖いが失われていくような気がするんです。そういう災がエジプト来た教会に来るんじゃないかと、ね、それを予言して遺言の災いって起きてるんじゃないかと思います。で、そのようなことを語っている箇所が他にもあります。エジプト書の中にありますよね。まして、贖いのね、御霊の血を汚れると思うとみなすものにね、どれほど厳しい裁きがあるかとか、エブリ書に書いてありますよね。贖いの血を馬鹿にしたりするって、そしたら、贖いが無効になってしまいますよね。それエジプト化した教会で起きてくるというふうに思います。ので、そういった災いが起きてくることも災いかなというふうに思います。そういうことが起きてくるんですけども、それとともに、この、神のイスラエルのために関しては、この水越しの祭りに関して、出エジプト記12章7節、12章6節、あなた方はこの月の14日までにそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の 全集会は集まって夕暮れにそれを振り、十二章七節、その血を取り、羊を食べる家々の二本の門柱と鴨居にそれをつける。子羊の血をつけるということですよ。で、これは子羊の血は、先ほど言いましたように、聖霊に関しての例えであるというふうに思います。だから、我々がエジプト化した教会に関して、これから話題が下ってきますけども、しかし我々が家への門柱とかね、鴨居に血をつける、これは聖霊のことを言っています。正しく聖霊に従っていき、聖霊を受けているなら、それに従って歩んでいくなら、エジプト化した教会に下っているような災いは何も来ないっていうことですよ。これは事実です。小さな教会ですけどね、レムナントもこのことを悟りました。だから、エジプト化した教会と距離を置いてですね、距離を置く前にそもそもどこの教団も受け入れてくれませんけどね、うちの教会はね。まあそういうことはないでもありませんけども、それはともかく、そしたらやっぱりそんな変なリバイバルとかね、変な集会の災いってありませんよ。変な例とかね、変な惑わしの例っていうのもありませんし、また教理もね、みんな稲子に食われちゃって、今日もエレミア立ったけど何も喋らないんで30分ほど黙祷して帰ってったとかね、そういうことはないですよ。ありませんよね。あったとか言われると困るんですけども、そういうことはありません。ので、やっぱりなんか喋ることありますよ。ので、そういうエジプト教会、災いって来てないわけですよ。ですので、ことを覚えておいてください。そして、12章13節です。あなた方のいる家の地は、あなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。家の地ってことは、教会、それぞれの教会のことを指してます。神の教会の建てです、家はね。で、そこで、ちゃんと子羊の血、聖霊がきちんと、塗られている教会に関しては、このエジプト化した教会に下る技が来ないっていうことですよ。だから、観覧時代になると、多くのクリスチャンは間違えてるんですけども、すべてのクリスチャンに技が来るわけではありません。この辺についてはエジプト化した教会には大いに技が来るますけども、でも、聖霊が全く引き上げるわけではありません。とどまるべき人は十分とどまる。それが聖書に言っていることですよ。聖霊が全面的に地上から引き上げるというのは間違えた教えですよ。違いますよ。ここに書いてあるように、血はね、とどまったところに何とかって書いてある。こういう祝福があるということは覚えておいてください。そして、十二章二十二節、ヒソプの一束を持って、鉢の中に、の地に等し、その鉢の中の血を鴨居と二本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から出てはならないということであります。で、地にとどまるとか、聖霊にとどまるということからが、大いに御心があるということを覚えておいてください。そして、5番を見ます。終末のような教会はエジプト化する。無職11章8節、これはさっき読みましたよね。彼らの死体は霊的な異界では外でエジプトで呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられちゃうんである。で、全般的には全世界大の教会って一般的に外向かエジプト化します。待ったなしに教会はそうなってきます。そしてアメリカはまさにそうです。アメリカはまさにどんどん教会が政府の支配の下に入ってきてるんですよ。501C3 教会法っていうのがあって、それで教会の管理、政府の管理の下に入る教会は税を優遇するっていうんで、それで教会、この教会もね、どんどん入ってってね、私がその501C3教会法の子書いたらね、レムラントの礼拝のメッセージを英語で強くしてくださる姉妹がいいんですけど、アメリカにして、その人がメール来ました。レミヤさん、うちの教会もその教会法を取ってますけど、って言われちゃったんですけど、みんな身近な感じですよね。で、そうやってどんどんアメリカの傘の下に入って、そのうちね、みんないないになっちゃうかと思うんですけども、起きていくと思います。で、その日、主の霊は再び十字架につけられる。それはかつての日、主の諸降臨の日に、旧約の神のための中心地、エルサレムで、主が十字架につけられたことの再現。旧約の神のための最後も、救い主を十字架につけるという背景で終わっているが、新約の神のために、教会の終わりも、もう一人の助け主、キリストの霊を十字架につけることで終わるということですね。 以下の黙示録の記述は、シーズトの記述とに記載と似てるって、これはまあさっき言いましたよね。水を地に変える。すなわち、週末の日に出エジプトが再現し、またエジプトへの災いが再現し、それは悪霊による災いであることがわかる。で、6番目、子羊の血の下に、留まる者は救われるということですね。で、水越しの末裔の教えは明確であり、それは週末の日の廃墟化した教会へ、エジプトへの災い、悪霊の災いが下ること、しかし子羊の血、すなわち聖霊にとどまる者は救われるということ。このことを終わりの日に聖霊の下にとどまる者は滅びを免れることを聖書は表現を変え、他の箇所でも何度も語っている。で、その一つとして一番目、括弧一でノアが箱舟を作ったこと。ヘルビートへの手紙11章7節。信仰によってノアはまだ見ていない言葉について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。ヘブル書の記者はノアの行いとして箱舟を作ったことを特筆している。このことに大きな意味合いがあることがわかる。箱舟の言葉には以下の契約の箱と同じギリシャ語が使われている。で、何を言っているかというと、ヘブル書の9章4節。そこには金の鉱壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、うんぬんって書いてますよ。契約の箱って言葉ですね。これがギリシャ語のキュブロスとかなんとか、そんな言葉だったと思うんですけども、使われてるんですよ。で、同じ、同じギリシャ語の言葉が、キブロスとかいう言葉が、違ってたらごめんなさい。そんなうろ覚えですけど、そんな発音だと思うんですけども、箱舟というとこでも使われていて、そして同じ、ギリシャ語の言語が、契約の箱に関しても使われているみたいです。ということは、同じ意味合いだというふうに理解できます。ですので、逆に契約の箱、契約の箱っていうことを通して、ノアの洪水に起きてくる災いとか、事柄に関しても理解できるというふうに、思えます。何を言ってるかっていうと、ノアの日に、ノアのことに関連して、先ほどのヘブル書を見てもわかるように、洪水の時にノアは、恐れかしこんで箱舟を作るって、箱舟を作ったことが非常に大事なことだというふうに書いてあるわけであります。まあ、箱舟は大工じゃないとできないとかね、いろんなことあるかもしれませんけど、それは契約の箱を作るっていうことに通じるんです。なぜなら同じ言語が使われてますからね。で、契約を作る、箱を作るって言うともうちょっと分かりやすいと思うんですけども、契約の箱って何が入ってるかっていうと、契約の箱の中に漫画は入ってませんよね。契約の中に入っているのは、他でもない神ご自身。神の臨在ですよね。そういう意味では箱舟を作るっていうことは神の臨在を作るっていうことに通じるんです。臨在を作るって言うと変ですけど、まあ具体的に言うと聖霊と共に歩むってそういうことかもしれませんね。ですのでそのことを聖書はあらゆるところで例えを使われています。創世記においてもノアの箱舟のところも例えを使われているんで、例えを理解しないと大事な部分って理解できないんですよ。で、そういう意味合いでは、理解できます。そして、ノアの、の関する記述っていうのも、やはり、悪霊の大洪水の日に、契約の箱を作った人たちは、助かったって、そういうことに記述あるというふうに理解できます。で、この下に、創世記のことを、書きましたけど、テキストに書きましたけど、創世記6章12節を見てみましょう。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉のあるものが地上でその道を乱していたからである。と書いてありますように、ノアの日にこれは起きたんですよ。で、地上で肉のあるものが、道を乱していたんで、神様はそれを見逃すことができず、怒りを持って地上に洪水を起こして滅ぼしたっていうのがノアの洪水の日ですよ。しかしそれはノアの洪水が日に全てが終わってるわけではありません。なぜなら、ノアの事柄っていうのは 終末の日にどうも再現しそうだからです。主は言われましたよね、終わりの日に関して、その日はノアの日、ロトの日のようである。だからノアの洪水もある意味では文字通りではないにしても再現すると考えることが政治的に正しいと思います。あとはロトのソドム・ゴンバラの滅びも再現するというふうにことが正しいと思います。でノアは水による災いであり、ロトは火による災いですけども、火も水もこれは霊的なことに関しての例えですよ。ペンテコストの日に書いてありませんか、聖霊が火のようなものが人々のところにとどまったってね。これは描写して書いているということもありますけども、一つは例えを理解するための神様の助けなんですよ。聖霊は火に例えられるということが聖書でいう例えを理解するヒントなんですよ。だからそういう意味で言うと聖霊も霊ですけど悪霊も霊ですよ。だからロトの災いってこれは悪霊の火が下っていうことが災いだし、ノアの洪水もこれは悪霊の洪水の火が滅びっていうことであります。そういう意味では皆さんが寝耳に水かもしれませんけども、終末のことを理解するときにはっきり理解しないと進めないっていうことが霊の洪水、悪霊の洪水ってことですよ。皆さんの目でそういうことは見えないかもしれませんし、または今の教会を見てそこまで思わないかもしれませんし、私もそこまで思ってなかったんですけども、聖書はしきりにそのことを語るんで、私ももうこういうことをセミナーで何度も語っているうちに私自身も洗脳されましたよ、聖書に。で私は自分の感情とか見ることよりも聖書の方が正しいと思っておりますので、そう思っております。でそういう意味で言うと我々が思っている以上に、聖書は繰り返し繰り返し世の終わりの時に悪霊の大洪水が起きるということを語っています。皆さんがそんなのに感じるか感じないかは分かりません。でも例えばこれは繰り返し語っているというふうに思います。のでこのことを理解しないと何も分からない。そしてダニエル書も出てくるんですよ。ダニエル書はどこだったかちょっと思い出せませんけども、それでニュースレターに書きましたけども、その終わりには洪水が起こるっていう言葉が出てきますよね。洪水が起こるってね。でもそれってノアの洪水の水の洪水は起きないって神様は約束してますからね。水の洪水じゃないんですよ。だからね、確かに津波は3.1 以上で起きたから一生懸命後になってね、でっかい堤防を建てるって言うんですけど、1000年に一度の大洪水ですから、あと1000年ぐらいしないと来ないかもしれませんけども、まあその堤防が役に立つかどうかわかんないですけども、聖書的には水の洪水は起こりません。じゃあなんでノアの日の再現だというのかとかね、またはデニエル書には洪水が起きると書いてあるのかって、霊の洪水ですよ。霊の洪水ですよ。それを理解しないと、世の終わりには、神が、災いを神の、廃墟の神の教会に関して、怒りを燃やして、そして、昨日までは、聖霊の水だったのに、あろうことが、悪霊の水で押し流されるって言って、ありえないことが起きるっていうことは、聖書は実は、例えとか謎で、たびたび語っていると理解してください。それが分からないと我々はその日に命を救うことはできません。これから起きてくることを黙示録は実は語ってるんだけども、理解しその封を開いて読まないことには我々は自分の命を救うことはできないんですよ。そういう意味ではソドム・ゴモラの時も出てきますよね。ロトは娘婿に行ったってね。でしたら娘子は冗談だと思うと本気にしなかったついてこなかったんでね。それは週末の日もあり得ると思いますよ。冗談だってあそこでセミナーで冗談言ってるってね、そう言ってる人多いと思うんで、いや冗談語ってるつもりはないんですけども、結構多いと思うんですよ。でそれはまさに起きてくることがあるというふうに思います。でも洪水が起こるとわざわざ神様が書いていて、しかも主がわざわざその日はロトの日のようであり、ノアの日のようであるという書いてあるなら、ノアの日って洪水以外何の特色もないですよ。そうでありませんか？ノアの日ってパンを食う、 パンを配ってくれる日ではありませんし、リンゴを配ってくれる日でもありません。ただただ洪水ですよね。だから洪水兵なんですよ。ですから世の終わりの時に、たとえの意味合いとして洪水が来るって、これは私の理解としては、例えばどう考えても霊の洪水、悪い霊の洪水としか思えないんですけども、それは皆さんのクリスチャン常識に合っているかどうかは知りません。しかし聖書はどう見てもそう語っているということは考えの一端に止めておいてください。それが理解できないと、世の上の事柄っていうのは理解できないようになります。で、6章の13節、そこで神はノーセにおっしゃられた、すべての肉なる者の終わりが私の前に来ている。彼らは血の家に暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを血と共に滅ぼそうとしている。で、肉なる者の終わりって、これも例えがあると思うんですけども、ここではまあ肉体を持っているんですけども、でも今の時代で言えばクリスチャンとして、で聖霊によって歩んでおらず、肉的な歩みをしている人というのを例えではないかと理解しています。ですので悪霊の大洪水をやるという人というのは、実は肉的な歩みをしているクリスチャンは結構これでやられてしまうという可能性が多いになりますので、ここは見ていきたいというふうに思います。で、肉なるもの、すなわち肉的な歩み、聖霊に逆らうものを滅ぼすため、悪霊の大洪水が教会を襲うことがここでは例えで答えている。創世記7章1節、主はノアに仰せられた、あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい、あなたはこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからであるって書いてますね。だから正しく歩む人は箱舟に入ります。で、箱舟に入るのは先ほど言いましたように契約の箱に通じるんですよ。要は契約の箱って神が臨在するところですから、もっと分かりやすく言うならば、神の臨在とともに歩む、聖霊の臨在とともに歩む、聖霊とともに歩むクリスチャンこそが肉の歩みをしないクリスチャンであり、その人たちは箱舟を作るに通じ、その人たちはまた悪霊の大洪水の中で命を得るということですよ。ですので今我々はニュートラルな歩みってことはないっていうことを覚えておいてください。私はどっちにも行き過ぎはやめるってね、悪霊の大工では困るけども、でもエレミアの言うことはちょっと祈り何時間とか、ちょっとあれも厳しすぎ、あれも極端だから、だいたい中間あたりでニュートラルにとどまって、そうはない、そうはいかない、どっちかの極端です。ですのでノアは片方の極端を取りました。それは箱物を作ることであり、それは契約の箱に通じ、神の祈りの中で聖霊と共に歩むっていうですね、ある意味では一方の極端を取ったんです。そしてそれは彼の命を救うことになりました。ですので私はだからそういう意味で奨励をしているわけであります。熱くもなく冷たくもないのはダメなんですよ。聖書にどっかありますよね。あなたは熱くもなく冷たくもないのは吐き出そうですからね、中間だからいい、生ぬるくてちょうどいいから下に留まってなさいって吐き出そうって書いてますんで、ダメなんですよね。で、そういう意味では我々はどっちかの極端で言うならば聖霊に留まる方がいいかなというふうに思います。創世記7章15節、こうして命の息のある全ての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。で、これもね、語りかけありますよね。命の息を持ってる全ての肉なるもの、だから我々は肉体を持ってるのは事実なんですよ。でも命の息ってこれ聖霊のことですよ。皆さんはいかですね。だから聖霊と共に歩んでいる人たちは結局は箱舟に入り、そして命を全うするんですよ。ですので今の時代の皆さんの分岐点というのは聖霊と共に歩むかどうかということに大いにポイントがあるということを聖書は実はずっと語っているということはよくよく覚えておいてください。事柄が大きなポイントであるということを覚えてください。ノアのことに関してはもう一回だけ繰り返しますけども、ノアの大洪水は恐るべき洪水ですよね。今でも洪水の跡が残ってますけども、あちこちでね、化石とか出てきますけども、全地を覆って、あらゆる、生きたものがね、みんな滅ぼされてしまったんですけども、そういう意味合いで、それこそノアの洪水に匹敵するような意味合いで、あらゆる窓足の霊の洪水が来るっていうことを予言されたことを覚えてください。そして、霊の洪水っていうのは、皆さんが理解しておいていただきたいことは、いざ 洪水が来た時には人間的なものは役に立たないっていうことですよ。何を言ってるかというと、イエス様のね、先ほど言った諸行為の時そうですよ。立法学者パリサイ人はね、他の無知な民衆よりもよっぽどね、もう日夜研鑽を重ねて聖書をやってほど読んでたとね。しかしこれはいざ霊の洪水が来て、そしてまだ私の霊が来た時に何の役にも立ちませんでした。逆に彼らは、立法者パリサイ人は、人前ではよくでも、しかし神の前には白く塗られた墓のようにね、外側はきれいでも内側はあらゆる貪欲とか罪にまみれていたので、見事に悪霊の洪水の中で惑わされて、率先して彼らが先頭に立って、命の君であるキリストを打って、そして、十字架につけて殺して、そして滅びに入っていったわけですよ。そうなんであります。そして他の民衆もそうですよね。理性があるとか知性があると言っても、それは何の役にも立ちませんでした。しかし繰り返して言います、さっき言いましたけども、弟子の歩みをしており、そしてキリストと共にちゃんと祈りとか聖書の御言葉をした人たちっていうのはとどまったんですよ。でちゃんと祈りの訓練されてますよ。覚えてませんか、ゲッセマンの僧でね、イエス様はちゃんとノルマ化してるんですよ。あなた方はね、ひとときでもね、私と共に目を覚ましていることができなかったとかね、ひとときなんていうのはなんか詩的な表現ですけどね、英語ではワンアワーって書いてますよ。だから弟子の意味は1時間は最低限ですよね。まあ1時間はそれもちょっとうーんと思いますけど、まあね、あんまりあれですけども、だからですよね。でもそうやって訓練されて祈りとかね、行ってった弟子たちはとどまれましたよ。岩の上に家を建ってましたからね、行ってましたからね。悪霊の洪水とか惑わしの霊入ってきませんでしたよ。まあ一名ユダは入ってきましたけどね、もう10人分の1の確率ですからね、弟子はとどまる確率高いですよ。そういう意味ではみんながみんながやれるっていうわけではありません。で、括弧に賢い娘、愚かな娘、マタイの福音書25章6節で、ところが夜中になって、その羽根の子だ迎えに出ると叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った、油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火は消えそうです、っていうふうに言ってるわけですね。そしてでこの愚かな娘たちっていうのは、油が賢い娘とどこが違うかっていうと、たった一点ですよ、違いは。片方が美人だとかね、片方が不美人だとかはないですよね。片方が色白だから結構持ったとかね、片方があんまり色が黒いに今一つあったところを書いてないんですよね。ポイントは油があるかないかだけですよね。で、油は皆さんもご存知で、どう考えたって精霊のこれ例えですよ。だからこれはノアの箱舟の教えと通じるんですよ。精霊にを正しくと共に歩んだクリスチャンはいざ再臨の死に会うことができるということです。でも聖霊とともに歩んでないクリスチャン、油がないでクリスチャンは、それは愚かな花嫁ですけども、彼らは、彼女たちは、結婚成立を持って花婿のところに行ったら、私はあなたを知りませんって言われちゃったんですよ。結構こういう箇所ありますよね。他にも他に知らないとか言ってね、暗闇のところに何とかで投げ出されたら何とか、いろいろなんか不吉でもないこといろいろ書いてありますね。不吉な技入ってます。これ結婚成立していませんから、個室の婚姻に参加することはできないし、花嫁になることができないんですよ。これ危ないんですよ、天の報いのもね。こう結婚がダメだってしても次の男を捕まえればいいって、もそういうことあるかもしれませんけどね、そういう問題じゃなくて、天の御国にこれ危ないですよね。そういう意味合いではことがあります。そしてポイントは繰り返すようですけども、聖書が繰り返し繰り返し語っていることからっていうのは、この愚かな娘、賢い娘においても結論はたった一つですよ。油があるかないか、聖霊があるかないかですよ。そしてさっきはノアのね、洪水のことを言いましたけども、それも契約の箱に通じますから、聖霊の臨在との歩むかどうかですよ。そして初めから言っている水耕所の祭りもね、 ポイントはエジプトの災いとイスラエルの祝福の違いは、家紋に血が塗ってあるかどうかですよ。これは血は聖霊のことですよ。聖霊がそこに留まるかどうかですよ。ですので、このあたりのポイントがあるってことを覚えてください。そして、今は、そのような事柄なので、そのような時代であるがゆえに、おかしな例が、残念ながら、教会を席巻している時代です。で、先ほど言いましたように、教会への災いって2種類来るって言いました。とね、一つは、御言葉に関しての教理であります。御言葉に関しての教理に関しても災いが来るって。そして、レムナントでは、終末の正しい教理はこうだと思ってますけども、でも、インチキの教理の本がバカ売れしている今時代なんですよ。レフトビハインドとかね、聞いたことありますか？レフトビハインド6000万部とか、7000万部とかね。6000部でもすごいんですけどね。6000万部ですからね。7000部、すごいですよね。桁外れですけど、まあ、英語圏でね、言えばそこが出るんですけど、で、書いてあることはインチキストーリーですよ。ね、あらゆる我々から言わせればインチキの終末に関しての教理ですよ。でもそういうものがインチキの教理が席巻している時代なんですよ。そして皆さんの教会でもレムンって聞くような終末のことは聞きませんよ。どっちが正しいかは皆さんの判断に任せるとして、どちらにしてもインチキの教理が津波のようにぐわーっと席巻している時代なんですよ。そしてそれは教理に関して、パンに関してもそうですけども、霊的なことに関してもそうなりつつあるということを覚えておいてください。今は残念ながら教理においても、あらゆるインチキの教理が席巻していますけども、霊においてもおかしな霊がガーッと教会を覆いつつある時代なんです。でもそこでも見分けがあります。やっぱり聖霊についていくときに、正しく霊は見分けていくことができますし、また、今日はその身によって知られるというようなね、ことがありますので、見分けがあると思いますけども、どうぞ、このことは覚えておいてください。そういう見合いでは、どうぞ、どんな器でもね、外国が来た器、どの器もこの器もどんどん追っかけしていく、ついていって、それでもハッピーっていう、もうそういう時代ではないということをどうぞ覚えてください。では、見分けなければいけない時代です。で、そういう見合いで主が言われたと思うんですけどもね、時代を見分けるっていうことですよね。天地のね、気配。天気とかね、天候は見分けて、そして明日、ね、月が曇ってるから明日雨だって言うと本当に雨が降ってきたりしますし、そういうことができるのに、どうして今の時代見分けないのかって言ってますように、今の終末の時代に関しても、イエス様の時代もそうでありましたように、我々は見分けなければいけません。私の理解では、今の時代は、先ほど言いましたように、御言葉とか教理においても大いに変質している時代であり、だ霊的な面においても大いにおかしな霊とかおかしな器がばっこしている時代であるというふうに思います。このことに関しては見分けていかなければなりません。なぜならば、霊は、このやっぱり命に通じます。生かすものは霊って書いてますかね。ということは悪い霊に関しては殺すものは霊だったりするわけですよ、霊によってね。だからそういう意味ではどうぞ我々は、そして吟味して正しいものを受ければいいわけですから、何でもかんでも聖霊、教会で働いている全ての霊が悪霊とはさすがに言いませんけれども、確かにこれは神からの霊だとかね、神からの導きだと理解すればそれを受ければいいわけなんです。ただ吟味が必要であり、神に聞き、こういったことを理解していくことが大事であるという、こういうポイントはぜひ覚えておいて、いただきたいというふうに思います。そして、聖霊の臨在は知識を求めるのではなく祈るものと共にあるって、これは当たり前の結論ではあるんですけども、祈りを実践していきたいというふうに思います。主もね、先ほど言いましたように、ゲスマネの園でね、ひととき1時間も祈っていることは目を覚ましていることができなかったのかってね、眠りこけて祈りサボっている弟子たちが怒りましたように、やっぱり祈りの事柄が、聖に触れていく事柄でありますので、祈りの中で聖に触れていき、こういった事柄を吟味し、そしてどうぞ、こういうような時代、残念ながら、どの教会もエジプト化しつつある教会でありますけれども、しかし我々においてはどうぞ、水越しの祭りを祝い、聖霊にとどまり、また、主のね、正しい御心を、これ時代で行っていきたいというふうに思います。じゃあ、一応ここまでで終わりにしたいと思います。